じゃあ、すいません。時間ですので、後半を見ていきたいと思います。ですね、8番、黙示録9章を例えで理解するということですね。で、この辺で、悪魔礼拝者とかですね、な言葉が出てきますので、それをですね、一緒に見ていけたらというふうに思います。黙示録9章、全体を見ていきます。読みます。黙示録9章1節、第五の御使いがラッパを吹き鳴らした。すると私は一つの星が天から地上に落ちるのを見た。その星には底知れぬ穴を開く鍵が与えられた。その星が底知れぬ穴を開くと、穴から大きな炉の煙のような煙が立ち上り、太陽も空もこの穴の煙によって暗くなった。その煙の中から稲子が地上に出てきた。彼らには地のさすりの持つような力が与えられた。そして彼らは地の草や、すべての青草や、すべての木には害を加えないで、ただ額に神の印を押されていない人間にだけ害を加えるよう言い渡された。しかし人間を殺すことは許されず、ただ5ヶ月の間苦しめることだけが許された。その与えた苦痛は、サソリが人を刺した時のような苦痛であった。その期間には人々は死を求めれば、どうしても見出せず、死を願うが、死が彼らから逃げていくのである。その稲穂の形は羊のように整った馬に似ていた。頭に金の髪のようなものをつけ、顔は人間の顔のようだった。また女の髪のような毛があり、歯は獅子の歯のようであった。また鉄の胸当てのような胸当てをつけ、その翼の音は多くの馬に引かれた戦車が戦いにかはせつける時の響きのようであった。その上彼らはサソリのような尾と針と思っており、鬼は5ヶ月間人間に害を加える力があった。彼らは底知れぬところの見つかりを王にいただいている。彼の名はヘブル語でアバドンといい、ギリシャ語でアポリオンという。第一の災いは過ぎ去った。見よ、この道なお二つの災いが来る。第六の見つかりがラップを吹き鳴らした。すると私は彼の御前にある金の祭壇の石隅から出る声を聞いた。その声がラッパを持っている第六の御使いに言った。王家はユーフラテスの音につながれている4人の御使いを解き放たせ、すると定められた時、日、月、年のために用意されていた4人の御使いが人類の3分の1を殺すために解き放たされた。奇麗の軍勢の数は2億であった。私はその数を聞いた。私が幻の中で見た馬とそれに乗る人たちの様子はこうであった。奇麗は火のような赤、くすぶった青、燃える黄色の硫黄の色の胸当てをつけており、馬の頭は獅子の頭のようで、口から火と煙と硫黄とが出ていた。これらの3つの災害、すなわち彼らの口から出ている火と煙と硫黄とのために人類の3分の1は殺された。馬の力はその口とその音であって、その尾が火のようであり、それに頭があって、その頭で害を食えるから。これらの災害によって殺さずに残った人々はその手の技を食い改めないで、悪霊どもや金銀銅石木で作られた見ることや聞くことも歩くこともできない偶像を拝み続け、その殺人や魔術や不倫行為の罪を悔やためなかった。で、ちょっと長かったですけど、この9章ですね、9章の中にこの悪魔礼拝者云々とか言ったらですね、ことが書かれているというふうに私は理解します。そういうことをちょっと私だけ思っているとちょっとそれで終わってしまうんですけども、一緒に見ていきたいと思います。同調しろとは言いませんけども、一緒に例えなんで、例えを見ていく中でですね、正しい理解をお互いにできるんではないかと思います。で、9章1節、第五の見つかりがラッパを避難した。すると私は一つの星が天から地上に落ちるのを見た。その星には底知れぬ穴を開く鍵が与えられた。で、だから、これは何度も言ってますよね。星ですけど、星は北極星でもないですしですね、オリオン座の星でもないと思うんですね。これは明らかに器であります。だから天から落ちた、地に落ちた、だから地上的なこの世になった器であります。で、その星には底知れぬ穴を開く鍵が与えられたってことですね。だから、底知れぬ穴って恐ろしいんですけども、これは、それこそ、地の、そこに通じるようなですね、穴であるというふうに思います。そこから、それこそ地獄の穴に通じるような穴であるというふうに思います。だから、これは、特別なことなんですね。一つは、そういう器を通して、この器は何だかわかんない。反キリストかもしれません。その器はですね。でも、それを通して、言ってることはですね、底知れぬ穴が開かれてきた。鍵が与えられてして開かれてきたという、こういうポイントであります。 なんか驚々しいですよ。これが大事であります。で、二節、その星が底知れぬ穴を開くと、穴から大きな炉の煙のような煙が立ち上がり、太陽も空も、この穴の煙によって暗くなった。で、穴が開くわけですね。だから、ポイントは、今まで閉じられていた穴が開くということが、週末の世の終わりのポイントなんであります。ここをどうぞ覚えてください。で、黙示録は、基本の基本は、今回の第4号のニュースレターにも書きましたけども、黙示録の基本は、明らかに神の裁きなんですけども、何が裁かれるかって対象がわからないと思う。全然根本的に何もわからないんですね。クリスチャンは全然誤解してるし、そういうインチキの脅威もあるんです。観覧前休憩説でですね、クリスチャンは観覧に合わないとかですね、観覧じゃあるけど、ユダヤ人だけは合うんであってですね、観覧が終わったら、観覧がある間はみんな天に神様、クリスチャンみんなあげてですね、終わったら降ろしてくれるってですね、観覧に全く合わない。黙示録の裁きも何も関係ないっていう、二世預言者の良い教えなんですね。でも違います。明らかに目標項の中で裁きが対象になってクリスチャンに対しての裁きなんですね。それを理解しないと何も分かりません。で、旧約の終わりもやっぱり裁きでした。何度も何度も言ってますけども、今日の午後の礼拝でありましたけども、ダビデ以来のダビデ、輝かしいダビデ王朝のその最後今日学びしたんですね。第二列王記は25章ですけどね。最後の、ゼゼキヤの王とかですね、バビロンに捕囚されて、そして目はえぐられてですね、して、聖堂の枷で繋がれてバビロンに連れていくか。残念ですけども、理想的なことじゃなくて、現実は、ダビデ以来の王朝の最後は、残念なことではありますけども、しかし、廃墟と不信で、その結果、神の怒りを山のように勝ってですね、そして怒りのゆえにバビロンに引っ張られていったっていうのが現実であります。一文の、値引きもなしのように、現実の歴史であります。それと同じように、バビロンという言葉が黙示録に出てくるように、新約の終わりも、やはり、残念であり、またそうなってほしくないんですけども、しかし、教会はその廃墟の上に、裁きに入ってしまうと思うのは妥当であり、一番、普通に考えられる結論なんですね。だけどおかしな脅威、神田前教授とかですね、いろんなレフトビアンとかですね、インチキの脅威がガーッと広がってるんで、クリスチャンもその方が都合はいいんで、そういう脅威広がってますけど、しかし、どうぞ我々がどのように妄想していようとですね、現実に、終末の時代がやってきます。我々が勘違いしてた、災いに遭うのは我々なんであります。勘違いする教会あるんです。猿ですね、教会に関して書いてありますよね。あなたは私がいつかが決してわからないって言ったんですね。なぜかってインチキの教義信じてるからですね。サルですってプロテスタントのことらしいんですよ。だから皆さんが平均的なプロテスタントだと、基本的にはみんな騙されてるというそういう感じなんですね。だからどうぞ理解してください。で、週末の時の一つのいろんな話題がありますけど、でも非常に根本的な大きな問題は、もう、ある意味では、神様は堪忍袋の尾が切れたんで、今までなかった事柄がいくつも起きてくるということであります。一つは、旧約のユダの民に関しては、ありえなかったことですね。約束の地からバビロンで引っこ抜かれてですね、違法の地へ連れてかれたということです。で、同じように、いくつも、新約の神の民もバビロンはアメリカによってキリスト教ならぬものに引っ張られていってしまうって、それも一つの災いでありますけども、今日はそのことのみじゃなくてもう一面のことを語ります。 それは世の終わりになるときに地獄の穴が開いて、そこから底知れぬところの見つかりとかですね、悪霊の働きがぐーって広がってくるってことであります。でそれを書いてあるのが今の黙示録の9章なんです。それを理解していかないときにですね、問題が出てきます。9章の11節こう書いてありませんか。彼らは底知れぬところの見つかりを王にいただいてるってことなんですね。だから地獄の底の王だですね。アポリオン、ヘブル語ではアバロン、ギリシャ語ではアポリオン、どっちも破壊とかいう意味なんですけども、人を破壊し教会を破壊する専門家みたいなものが世の前の時よりはですね、門が、死の門が開かれてですね、そんなものがバーッとこの教会に侵入が許される時代だということを書いてあるんです。それが例えで書いたんですけども、黙示録は決してファンタジーではありません。また驚々しい作られた小説でもないんですね。現実に起こること の, 予言なんですね。ただそれ例えで書いてあるから誰も恐ろしさが理解できない。でも明らかにそう書いてあるというふうに理解できます。開かれるんですね。その底知れぬところの門がですね。で、これが大きなポイントであります。だから底知れぬ穴2節でね、1節2節では底知れぬ穴を開く鍵が与えられた。その星が底知れぬ穴を開くと穴から大きな炉の煙のような煙が立ち上るって書いてあるんですね。だから決して開いてはいけない門が開かれるっていうことであります。それによって決して解放されてはいけないものが解放される。私は、子供を連れて、多摩動物園とか行きましたけどね。で、怖い動物いますね。ライオンとかいますけどね。でも、門の中に入ってる限りはあんまり怖くありません。外から見てるふうに。でも、解放されてね、お客の方とか走ってきたらやっぱ怖いだろうなと。そういうあってはならないことが起きる、そういう時代だっていうことをどうぞ覚えておいていただきたいというふうに思います。で、2節の解説として、底知れぬ穴は閉じ込められて封印された穴からサタンでしょうかね、が解けられていることに通じる。結果教会に悪霊が自由に働くようになる。見つかりが底知れぬ穴に閉じ込められ終末の裁きの日に解き放たれることには以下に書かれている通りである。第二ペテロ2章4節。神は罪を犯した見つかりたちを容赦せず地獄に引き渡し裁きの時まで暗闇の穴の中に閉じ込めてしまわれました。だから裁きの時、終末の裁きの時までは恐ろしいそういう見つかりとかはですね、封印されて出てこないな。でも、世の終わりの裁き、これはクリスチャンに対する裁きの時ですね、あらゆることが OK になってですね、あってはならないことが起きてくるって、そういう意味合いであると理解できます。で、そうですね。また似たような言葉がありますね。第二テサロニケ2章の、11節ね。11節。それゆえ神は彼らが偽りを信じるように惑わす力を送り込まれます。それは真理を信じ以外で悪を喜んでいた全てのものが裁かれるためです。だから惑わす力が送り込まれるのを許される時が来るんですね。それは終末の時であると思います。だから、こういう偽りのサタンの力、ずっと教会に許される時が来るんですね。で、で、解説で、その後の解説を見ますけども、終末は恐ろしい時であり、今まで閉じ込められ、自由に働けなかった見つかり、悪い見つかりですよ。穴から出てきて、教会を自由に惑わす日なんだ。それはある日、刑務所が壊れて、天才的な詐欺師や残酷な殺人者が牢から解き放たれる日に通じるということですね。だから 我々にはそんな感じは受けないんですけども、しかし聖書によるならば終末の時っていうのは特別な時であってですね、今までなかったことが起きるって明らかに書かれていることを覚えてください。一つは霊的なことなんです。門、その地のところの穴が開かない。で、今までずっと教会時代に封じ込められた力がわーっとこう自由に働いてきてしまうんですね。だからかつてない時なんであります。で、我々はサタンの力とかこういう天使の惑わしの力って理解してないから、そうかぐらいなんですけども、これ大変なものであるというふうに思います。というのはアダム・イブの例を見ても分かるんですね。人がサタンに、詐欺師であるサタンにかかったらひとたまりもないんです。神様はっきり言ったんですね、善悪を知る木の実に関してですね、食べると死ぬって言ったんですね。でもエヴァはその詐欺師であるサタンと話してるうちにですね、全然逆の結論だったんですね。あなたはこの実を食べると神のようになることを神は知ってるんですね。あなたはこの実を食べて決して死ぬことはありませんって言ったら、なんかもう見るによく食べるによく賢くなるにふさわしいようにガーッと見えちゃってですね、感情したかわーっとその思いになっちゃってですね、で食べてしまったんですね。でこれがサタンの私の力ということです。だからそういうものが許される時代になってくるっていうことなんですね。だからこれは今までの教会時代の常識にのっとってると理解できないんです。だから教会時代っていうのはこういうことなかった時代なんです。明らかにそうです。テサロニケの手紙だったと思うんですけども、不法の秘密はすでに働いているって、でもそれをこの抑える者がいるっていうことです。とどめる者がいるってですね。でもそれは聖霊であります。だから聖霊が働いているからぐーっとサタン来てくるとどめてたんですよ。でもその聖霊が追い出される日が来るってことですね。その時は自由に働く。これはまさに今言ったサタンの穴から出てくる日、別名であります。そういう日が来る。だから終末は恐ろしいんであります。人知を超えたような偽りが来る時だって言ってるんですね。霊的な面であります。これは見えないんで、いくら穴見てもですね、阿蘇山の穴とか見たこと見えないだろうと思うんですけども、聖書がそのように語り、黙示録がそのように語ったら、これは実現するというふうに理解するのは正しいんであります。そのように行動するのが正しいんで。で、何のこの聖書の言葉、黙示録のために注意を払わない人は、危ないわけであります。そういうことであります。だから、どうぞ、それに書かれていたら、そういう時代になるんだなというふうに理解してください。これは、霊的な面において、そういう時が来るということですね。かつてない、事態に入ってしまうということです。聖霊を、追い出してしまうためですね、悪魔は自由に働くような時代になってくるということです。で、太陽も空もこの穴の煙によって暗くなったって、要はこの見つかりの惑わしにより太陽器は真の光を失い暗くなってくる。で、インチキによって正しい真理が失われていくんであります。だからアメリカを起点にわーっとインチキが広まってますよね。で、すっかり騙されてる人いますよね。ベニヒンとかですね、大半島武家とかですね、神のように崇めてる人たくさんいますけど、これは裏に彼らは今までのキリスト教会の常識を超えた力で動いていると私は理解します。まさにここで書いてあるんですね、穴から出てきた力、神からじゃありませんよ。だからサタンは光の天使に理想するって、まさにそのタイプで、だからかつてないことが今キリスト教会で起きてるんです。今までキリスト教会っていうのは異端っていうのはキリスト教の外だったんですね。モルモン教でも統一教会でもですね。でもこの時サタンが解き放たれてですね、でそれによってキリスト教会の中心部分にまでですね、そういうのが災いが至る、そういう時代に来てるという。3節、その煙の穴から稲子が地上に出てきた。彼らには地の蘇生の持つような力が与えられた。そして彼らは地の草や全ての草や全ての木には害を加えないで、 ただ額に神の印をされていない人間にだけ害を加えるように入れたされた。イナゴとは何か、昆虫が人間世界を支配するのか、はたまた仮面ライダーのことかって、そんなことはないと思うんですけども、イナゴを解釈するのに、この黙示録のテキストのみから解釈してはいけない。ペテロの手紙で言う詩的解釈をしてはいけないと誤訳されている箇所の言葉の、ギリシャ語のそもそもの意味は、その箇所のみから解釈するな、すなわち他の箇所も参照して解釈せよという意味合いなので、イナゴに関して他の聖書箇所も参照すべきである。イナゴは前もって言ってきますけども、この黙示録九章の中で2種類の災いについて書いてあるんですね。で、一つは霊的なことであります。これは目に見えないんです。底知れの穴が開く、そして見つかりが、イスラエルの天才の見つかりがガーッと働いてくるって言うんです。それが根本にあるんですね。だからトロントペンサコーラのリバイバルがあっという間に全世界のキリスト教が広がったっていう、この見つかりの力、そしてその時代もあるんです。黙示録の創意性に入ってきてるんです。だからあってはならないことが許されてるんだよ。霊的な面であります。もう一つはイナゴと彼というのは、これは他の箇所を参照して分かることは、これは霊的な存在じゃありません。これ生きた人間のことを言ってるんです。ある種の下の方では、彼らイナゴはですね、彼ら底知れのところの見つかりを王にいただいている。底知れのところの見つかりはイエス・キリストではありません。地獄の王はキリストではありませんそれはサタンだったりですね、アポリオン、破壊者だったりするわけですね。だからもっと人間的に分かりやすく言うと、サタニスト、悪魔礼拝者みたいな人たちがイナゴとして教会を噛みつくしたりですね、クリスチャンの信仰を噛みつくしたりですね、教会を破壊する時が来るぞっていうことを予言しているのはこの黙示録九章なんです。だから二面です。一面は霊的な見つかり、見えないような働きが教会に対して、廃墟の教会に対して裁きのために用いられるってことです。もう一つはその見つかりを抱いている今度は人間であります。そういった類の人々が自由に活動を許される時が来る、そういうことを下っているんであります。で、ヨエル書1章ですね。ヨエル書に関して書かれているのは、下記ヨエル書。ヨエル書1章4節。噛みつくイナゴは残したものはイナゴは喰らい。イナゴは残したものはバッタが喰らい。バッタが残したものは食い荒らしイナゴが喰らった。酔っ払いを目を覚まして泣け。すべてブドウ酒を飲む者よ泣きやめけ。甘いブドウ酒があなた方の口から断たれたからだ。一つの国民が私の国に攻め上った。力強く数えきれない国民だ。その歯はおじしの歯、それにはおじしの牙がある。それは私のブドウの木を荒れ捨てれさせ、私のイチジクの木を引き裂き、これを丸裸に引き抜いて投げ倒し、その枝枝を白くした。で、この、ヨエル書のイナゴの記述が、まさにこの黙示録九章のイナゴの解説になります。ヨエル書の方を見てわかることは、独説に一つの国民が私の国に攻め上ったって書いてあるんですね。だから、国民なんであります。国民である以上、これ人間なんでありますね。霊がとか、見つかりが登ったとか書いてある。で、一つの国民は、私の国に攻め登ったって、私の国は神の国であり、旧約のイスラエルかもしれないし、また新約のイスラエル教会であると思うんですね。だけども、そこが、ある種の国民、人々によって攻められていくっていうのが、このヨエル書の語っていることなんであります。だから、具体的にはですね、サタニストだったりですね、トロントビデオの中でね、デーモンデーモンって悪霊を呼び出しているベニーヒンとかですね、彼は本当にクリスチャンじゃないと私は思うんですけども、またはビリグラムみたいですね、フリーメイソンだという噂の高い、フリーメイソンと悪魔霊柱ですからね、そういったために人々ではないだろうかと思います。で、それイナゴの国民が何するかというと、もう一度ヨエル書1章4節から見ると、噛みつくイナゴなんですね。で、食う、食うということですね。で、5節、酔っ払いを目を覚まして泣け、ブドウ酒を飲む者よ、甘いブドウ酒があなた方の力を讃えた。ブドウ酒は、これはペンテコストの日にですね、聖霊が下った日に、彼らは甘いブドウ酒に酔ってるんだって言ったように、聖霊の例えなんです。だから、この国民の働き、 によって精霊の働き、甘いブドウ酒が消えていくってことを言ってるんだよ。だから具体的に言えばね、トロントとかピッツコーラとか、ああいう苦みの苦い水のリバイバルをですね、引き起こしている人々です。ああいう意図的にリバイバルというのは、そういう働きなんですね。そういう働きであります。そして、6節、一つの国民が私の国に攻め上った。力強く風邪気ない国民だ。その歯はおじしの歯、それにはおじしの牙がある。それは私のブドウの木を荒れてさせ、私のイチジクの木を引き裂き、これを丸裸に引き向いて投げ倒し、その枝を白くしたということですね。ブドウの木は、ヨハネの福音書でですね、私はブドウの木とイエス様は言われているんですね。あなた方はその枝というように、教会だったり、クリスチャンだったりします。でもそれを荒れ捨てさせるということですね。だから、教会の要は、クリスチャンの信仰を破壊し、また、教会の教理を破壊し、できるものを破壊するということです。で、これを、の、預言書で言ってることは、稲穂と言われる、ある種の国民がいるということなんです。で、その国民によって、私の民、私の国、旧約で言えば、イスラエルのため、新約で言うならば、教会が破滅させられ、また、大事な武道士、聖霊の働きが、枯渇させられてしまう。または、教義もおかしなものにされてしまう。そういうことを予言しているんであります。悪夢みたいですけども、明らかに預言者は誤解だ。預言者はそのようにしか理解できないんですけど、皆さんどういうふうに理解しますか？そういう国民は来るって、一つの国民だって書いてある。国民ですね、これ霊じゃないんですね。で、聖書に書いてあることは正しいんです。いくら我々の常識では理解できないとしてもですね、それをぜひ、見ていきたいというふうに思います。で、預言書のですね、また一章の9節とか10節を見るとですね、穀物に関しても書いてあります。預言書の1章9節10節、まあこれはテキストに書いてないですけども、穀物の捧げ物と注ぎの葡萄酒は主の宮から絶たれ、火に仕える祭司たちは藻に服する。畑は荒らされ、地も藻に服する。これは穀物が荒らされ、新しい葡萄酒も干上がり、油も枯れてしまうから。農夫たちは恥を見よ、ぶどう作りたちを泣きやめけ、小麦と大麦のために畑の借り入れがなくなったからだ。ということですね。だから、麦に関して書いてありますけども、これは御言葉に関しては例えであります。麦は、パンは麦からできます。また、パンは御言葉のね、パンって言いますけども、穀物はだから御言葉に関してなんです。それも、この稲穂の国民によって、荒らされるっていう書いてあるんですね。で、畑を荒らされる、小麦と麦も荒らされていくってことですね。これはもっと具体的に言うと、キリスト教のいろんな根本的な脅威がある種の稲穂と呼ばれる国民によって破壊されていくってことであります。で、事実それはアメリカで起きております。もうレフトビハインドなんかとんでもない嘘ばっかりの小説がバカ売れしてですね、でアメリカ由来の脅威は聖書とかけ離れたような脅威ですね。これこそまさに成就なんであります。この御言葉ですね。で、鵜呑みにしてたらとんでもないとこへ行きます。天国へ行くとはとても思えないんですね。これはこの言葉の成就なんですね。だから、テキストのところを読んできますけども、ここでは稲穂とは具体的には神の国を荒らし、ブドウの木を荒らし、イチジクの木を引き裂く凶暴な国民であることが書かれている。 ブドウの木、チジクの木は今の時代の例えとしてはクリスチャンのことなので、クリスチャンを害するために週末の日にイナゴと呼ばれる国民が現れてくる。そう理解できる。このことは今キリスト教会で実現している。キリスト教会は内部に入り込んだ敵に陥れられており、距離はおかしな距離へ変えられ、観覧前休憩説をはじめとしたおかしな距離は教会を席巻している。またおかしなリバイバルは教会を決めぐっている。で、そのようにしか理解できないんですよ。皆さんどう思いますか？明らかにそうなんです。だからイナゴってどこまでも昆虫のイナゴに肯定してるとわけわかんないですね。イナゴの顔のした人がいるか、教会にイナゴの顔のした人がいたら、その人が怪しいとか言ってると全然わかんないんですけども、これは、ブドウの木とかを噛みつく昆虫に例えた例えなんですね。イナゴのそういう文字的な、文字通りの解釈から頭を離して、例えを理解するようにしなければいけません。そうするときに、ブドウの木、穀物を噛み合わせ、要は精霊の働きを悪霊のものに変えてしまい、距離をひっくり返してですね、インチキ距離に変えてしまう、ある種の国民がいる、人々がいるということをまさに聖書は予言しているんであります。これは、そうなんであります。だから、そんなことを我々は、つぼべというホームページで言っており、また、ニュースレーターで言ってますけどですね、評判はあんまり良くありません。つぼべっていうホームページを最初出して、ビリグラハムが怪しいぞと書いたらですね、良識あるクリスチャンの人々が眉を潜められました。最初誰も会いたいですけどね。で、一生懸命その頃つぼべって全然誰も知らないから、良さそうなクリスチャンの、その頃掲示板って良かったんで、一生懸命宣伝したんですね、つぼべというホームページ作りました。見てくださいとか言ったんですね。下にサブルされちゃうんですね。あんたが紹介しないでください。ビリグラムが増えそうですから、とんでもないということですね。それでも、評判はそんなものかもしれませんけども、聖書が我々の言っていることを裏向きしてるんであります。今の場所はそのようにしか理解できません。この9章から読み取らなきゃいけないのは2点であります。それは、1点は、繰り返すようですけども、穴が開かれて、そこから霊的なものはですね、悪い見つかりがガーッと教会の中に入ってきて、それが自由無尽に働くということです。もう一つはその意を対した国民、ある種の人々、これはクリスチャンじゃないと思うんです。そういう人たちが働いてくるという、そういう現実であります。この2点を理解すれば黙示録9章を読んだことになるんです。ぜひここを理解していただきたいというふうに思います。ですね、そして5節、しかし人間は殺すことは許される、ただ5ヶ月の間苦しめることだけ許された。その与えた苦痛は、さすれが人を刺した時のような苦痛であった。その期間には人々は死を求めるが、どうしても見出せる、死を願うが、死が彼らから逃げていくのである。さすれは霊的なことに関する害です。その害をこの稲穂から受けますということですね。その稲穂の形は羊のように整った馬に似ていた。頭に金の亀のようなものをつけ、顔は人間の顔のようだった。これも例えが使われています。ここを見ていきたいと思うんですけども、その稲穂、キリスト教会を食い出す人々は羊のように整った馬に似ていたことが書かれています。要するに何か軍隊的なグループなんでしょう。頭に金の亀のようなものをつけとのことです。金は信仰を意味しますから、信仰の勇者のようにクリスチャンの間で思われている人々なんです。そういうことを言ってるんです。どうぞ外形的なことを、無条理的なことで惑わされる金の亀をつけると、なんか道化師かなんかなと思うかもしれませんが、そうじゃないんです。金の亀には他の箇所も分かるように、くつる金によらない信仰とか、そんなことがありますように、信仰と関係ある。信仰、金の仮面とか、信仰の仮面を持っている。だから、すごい信仰者だと思われている。クリスチャンなんだよ。そういうふうに思われている人っていう感じですよね。そういうことであります。だから、そういう感じですね。ピーター・アブラーとか、そうかもしれない。あんまり個人名って良くないかどうかわかんないですけども。顔は人間の顔のようとのことです。人は、
人間っていうのはアダムがそうであったり神の霊を受けて生きた人となる。ですから人とは生きた神の霊を持つクリスチャンの盾。だからこのイナゴが人間の顔のような顔をしてるということは、実態はともかく実際のクリスチャンかはともかく、このイナゴと言われている人々はクリスチャンであると皆から思われている方だと思いますね。でその実際はフリーメイソンだったり悪魔霊者だったりするんですね。でビリグラムなんかそういう評判の高い人です。でアメリカの結合家の有名な人って実は裏でフリーメイソンだったら悪魔霊者だったりする人結構いるんですね。だから形とか表外形だけで騙されてはいません。でベリヒンがですね、ビデオの中で裏でデーモンとこれ読んでるようにですね、外形だけで騙されてはいません。実際は形はともかく実際はイナゴだったりですね、底知れぬところの見つかりを実は追おうとしている人だったりですね、悪魔霊者だったりする、あり得るってことです。で我々だけがそう言うとただのね、思い込みになってしまうんですけども、聖書はまさにそのことを、裏書きしているってことで見ていただきたいと思います。8節、また女の髪の毛のような毛があり、歯は獅子の歯のようだった。女の髪は例えるようであり、毛に育成することと関係します。以下のことは通りです。第一コリント11章です。しかし女が祈りや予言をするとき頭に髪の毛をつけていなかったら自分の頭を恥ずかしめることになります。それは髪を剃っているのと全く同じことだからです。女が髪の毛をつけないのなら髪を切ってしまいなさい。髪を切って頭を剃ることは女として恥ずかしいことなら髪の毛をつけなさい。だから女の髪の毛、要するに女の髪の毛っては権威と関係してるんですね。権威と服従だから、要するにこの稲穂の軍隊は秩序っており、権威の服従がはっきりしている軍隊的な組織だということを語っているんでしょう。で9節、また胸の鉄の胸当てのような胸当てをつけ、その翼の音は多くの馬に控えた戦車が、戦いに馳せつける時の響きのようであった。それで彼らはサソリのような尾と針と思っており、尾には極別か人間に彼を超える力があった。胸当たりかの言葉と関係するのか。エペソの手紙6章18節。ではしっかりと立ちなさい。腰には真理の帯を締め、胸には正義の胸当てをつける。したがってこの稲穂の軍隊の人々は実際は教会破壊者でありながら人々の前では正義の人に見える。正しい信仰の義の道を教えているようで、実際は悪年のリバイブで起こしたピーター・アブラーその殿下、これは私の個人的な見解ですけどそう思っております。ギリシス、彼らは、底知れぬところの見つかりを王にいただいている。彼らの名はハブル語でアバドンという、ギリシャ語でアポリオンという。アバドンとは破壊という意味合い、すなわち教会破壊、信仰破壊に人々が教会に入り込むことが許されるし、それはこの黙示録に記された稲穂の軍隊の意味である。このことは既に実現しており、キリスト教義はおかしな神学者の教えで席巻されており、リバイバル、悪霊リバイバリストによって席巻されている。週末の日は、とは恐るべき日であり、それは教会、廃墟の教会のど真ん中に悪魔礼拝者や、サタンを主とあがめる人々が侵入し、なおかつどのクリスチャンもそれと気づかないというホラーのような日なのである。そう書いてありますけど、皆さんはどう思いますか？過激に書いたつもりないんですね。でもこの箇所、黙示録の9章、普通に読むとそうとしか理解できないんですね。どう思います？この稲穂の軍隊は、まあ人でしょうけども、彼らは底知れぬところの見つかりを王にいただいているって書いてあるんですね。その見つかりの名前は、ハブル語でアバドン、ギリシャ語でアポリオン、破壊者だって言われますね。破壊の見つかりですからですね。人を破壊したり殺したりですね。サタンみたいな存在だと思うんですね。だから、キリストを少なくとも王としてるんじゃないんです。でも、そういう人たちが、私の国、神の国であるという教会の中に入り込んで甘いぶどう、精霊の働きを苦いものに変えた、悪霊のものに変えたりですね、穀物、御言葉を 穀物を何枚してカスみたいにしてしまって食い荒らしてですね、まともに食えないようにしてしまった、毒でもない脅威にしてしまった。それが起きる日を黙示録は予言しているんであります。それは廃墟のゆえなんであります。でこのことを覚えてください。やっぱりだから終末の日の賛美という時にやはりあんまり思いたくないんですけども、はっきり分かることは、神様はこのことに関してそれこそ、冗談ではなくて本当に裁きについて考えているということであります。当たり前のことですが、聖書には冗談とかジョークで書かれたことは一つもありません。みんな書かれたことは成就しちゃうんですね。でこれはイエス様時代のことを考えても分かります。イエス様が言われました、ああエルサレムエルサレムと言ってですね、使わされたものを虫で蹈すのよ、あなた方の家は捨てられて残されるってですね、そう言われました。そして実際にエルサレムはキリストを十字架につけて神のたった一人の子を殺したとですね、神の凄まじい怒りの中で最後一人まで殺されちゃったんですね。だから同じ神がやっぱり新約のクリスチャンに関して特別なことは何も言ってないんです。旧約の神のためが不信の家に、神様は一方的なんじゃなくて不信の家になります。正しい人たちはヨハネとかペテロのようにやっぱりちゃんと裁きに招かれました。でも不信の民が最後の一人まで厳しく罰にあったように、新約の神のためも何の例外もないんです。思い込み、キリスト教会全くインチキの教会で思い込みが多いんです。クリスチャンだけは特別だとかですね、思い込み、それはただの幻想ではあり、思い込みに過ぎないんです。黙示録は明らかにクリスチャンの裁きとか廃墟に関して予言してるんですけども、あまりにもインチキ教義が頭の中で洗脳されてるから、何にも理解できないんですね、今のクリスチャンはですね。恐ろしい時代に入っているってあります。で、いうことあります。でも明らかにここで、アバの破壊者を王に抱いているイナゴと呼ばれる人々が教会を席巻するということに関して書いてあるんです。でこれは黙示録に書いてある恐るべき予言であり、そしてしかも今の教会を冷静に見るときに客観的に実現している予言なんですね。実際そうです。レフトビハインドみたいにインチキを散々書き殴ったようなものがですね、大ベストセラーになってすっかり洗脳された人たちがみんなで争うようにして読んでですね、すっかり信じ込んで、悪夢みたいなもんだ、ね、全然違うこと言ってないです。でもこれ現実なんだよ。これは神様が許していることになります。でこういうふうに6000万も売れて多くのクリスチャンがそれを盲信しているっていうのは、すでにこの黙示録9章は言うように、そこしらのところの見つかりがインチキがガーッて人々のうちに心の中に植え付けてるんです。霊的なことがなければこんなに大成功するわけないんですね。そういう時代に我々は来てるっていうことを理解してください。一生懸命黙示録セミナーやってもレフトビハインドと比べる余地もありますそんな感じなんですね。でこれはすごい、だから窓ガラスのあれはずっとすごいんですね。でも唯一の我々の希望であり、また唯一の我々の、理解の基本は、決して変わることはない。天地が過ぎ去っても過ぎ去ることはない。キリストを御答える御言葉は聖書の言葉ですね。で黙示録は明らかにこの9章で、底知れのところの見つかりの穴が開くってことを一つ言って、だから悪霊の働きがぐわっと世の場合の時には、今までの血液から常識を超えた形でガーッとインチキが働くということを一つ言ってます。もう一つは、あろうことがですね、それを、御使いを王にいただいている人たちがですね、それ知らぬ顔で血液に入り込んでですね、一生懸命ですね、悪霊を血液にガーッと広げてして、インチキの脅威をですね、全く正反対の脅威を、ガーッと一生懸命夜も昼も、死に活動して広げているという現実に関して語っており、それは現実が実現されているようなんです。そうであります。
このことをどうぞ理解してください。ホラーみたいな話ですけども、現実であります。で、それを理解しないと、今のキリスト教のそういう積極的にやっている人たちがいるっていうのを計算に入れないと、今のキリスト教会の堕落とか、または廃教とかですね、この後退ぶりとかですね、失敗ぶりは説明できません。意図的な人がいなければ、こうはいけないんですね。いかないですね。みんな、一生懸命キリストを信じよう、御言葉を信じようと思って教会してるんです。でも、一生懸命教会で教えられている教えは、全然聖書を書き上げたインチキ話ばっかりなんですね。観覧の場に挙げられるとかですね、それだけじゃないです、インチキは。嫌ってことありますけどもですね。なぜか、それは、神学校の中に入り込み、または教団のトップに入り込み、そしてインチキをぐらっと広げている人々がいるというふうにしか理解できません。で、そういう、で、我々はどうしたらいいのかというと、一つは、どうするかというと、一つは、御言葉に基づいて、今の時代を理解しなければいけないんです。御言葉は唯一の光なんです。ペテロの手紙ありますよね。星。その、正しいこと、方向を示す星として、予言というのを与えられているんだ、というふうに与えます。で、そうなんです。だから、我々は、常識に従って今のキリスト教会を見るんであって、御言葉に従って今のキリスト教会を再度見直さなければいけません。今の黙示録九章を見た限り、明らかに世の終わりの時っていうのは、悪霊が、今までと全然別の時代にかつてなかったこと、今までぐーっと封印されて、穴の中に閉じ込められたライオンみたいな使いがですね、バーッと出てきてですね、インチキをぐーっと平気でやる時代だっていうこと。もう一つは、あろうことがそれを実行する実行部隊が、活動が許される時代だと、この2点であります。そうすると、分かってきます。あれも騙されてる、僕も騙されてるってことですね。で、そういうふうに理解する人は少数派だと思います。皆さんがセミナー行った後、他の教会行ってですね、週末になると、悪霊が教会に解き放されたりですね、悪魔礼拝者が教会に入ることを、聖書を予言してるってようなこと言ったらおかしなやつだと思います。だろうと思います。思うかもしれないけども、でも、聖書はまさにそう語っているというふうに理解できます。御言葉が正しいんです。そしてまた、それに基づいて見るときにいろんなことが理解できるんですね。だから、そのような、しかし、我々はいいですか？イエス様が世の終わりのときは、ノアの時のようである、またロトの時のようであるって言ったときに、冗談を言ったんではなくて、大げさに言ったんではなくて、本当にそのような時であるから言ったんであります。ノアの時、ロトの時の特徴は何かというとですね、まあ、その時代の人が裁かれるという時ですね、ノアの時、洪水で人は裁かれますね。裁かれた人は多いけども、ノアの箱舟で、救われた人はわずかだったというのが、ノアに関してのストーリーの一つの特徴であります。ロトの時もそうです。ロトの時に天から火が下って、外向こうも滅ぼされたんです。町の人は全て滅ぼされたんです。でも唯一滅びから免れたのは、ロトとその、娘さんですね。奥さんも途中まで逃げたけど、途中で潮の柱になってしまったんで、3人ですかね。少ないんであります。それが、ロトのストーリーの結末であります。だから、そうなんであります。だから我々は、そんな時代に来てるっていうことを、やっぱり理解しなければいけないというふうに思います。それは、やっぱり残念ながら多数決で言うならば、惑わされてる人は多いんです。でも我々は例外的に、主から、例えの理解、または真理の光を教えてくださってるっていうことであります。そんな時代に来てるぞってことを聖書は言ってるんですけども、そういうことを幸い、見えなかった記事が見えてきてるってことであります。私も今回セミナー開くまで知りませんでした。と思うんですね。どうぞ、そのポイントを覚えてください。それを理解できれば、こんな遠いところまでセミナーに来た甲斐があったということです。一つの収穫であります。そういうことでありますね。で、ちょっと途中までなんかもう少しやりましょう。
12節。第一の災いが過ぎ去った。見よ、この後、なお二つの災いが来る。第六の御使徒がラッパを吹き鳴らした。すると私は神の御前にある金の祭壇の四隅から出る声を聞いた。上記稲子の軍隊の話はここまでで終わり、これからは別の話。だから、第一の災いは過ぎ去ったという方が、ここから別の話なんですね。で、14節、その声がラッパを持っている第六の御使徒に言った。王家はユーフラテスのほとりに繋がれている4人の御使徒を解き放せ。すると定められた日月、年のために用意されていた4人の御使徒が人類の3分の1を殺すために解き放された。この解き放たれる御使徒は以下の閉じ込められていた御使徒。神は罪を犯した御使徒たちを容赦せず地獄に引き渡し、裁きの時まで暗闇の穴の中に閉じ込めてしまいました。だから終末の日とは、尋常な日ではなく、恐るべき存在、犯罪のエキスパートが牢から解き放たれるような特別な日である。見つかりは人よりも頭も良く、偽りもない。したがって、終末の時代においては、人の知恵に耐える人々は、一網打尽で見つかりの偽り、誤りに捉えられていく。見つかりというと、なんかいい見つかりを想像するかもしれないけど、いい見つかりばっかりじゃないんですよ。悪い見つかりとか、災いを起こす見つかりもあるんですよ。邪悪な見つかりもあるんだよ。それが出てくる。だけど、見つかりだから、ちょっと我々では太刀打ちできないっていう面があるんです。人間だとお互いそれほどね、頭が良くてもちょっと思考が出るってあれですけど、ちょっと見つかりは、アダム・イブの例でも見てもですね、エデンの巣に騙されたアダム・イブの話を見ても、ちょっと我々太刀打ちできないんです。どんなに絶対騙されないと思ったら、もうとっくに騙されてるっていう感じなんですね。なぜここで王家ユーフラテスが描かれているのか。ユーフラテス川は旧約の神のための境界線、今で言えばクリスチャンと未信者との間を区分する川である。これは聖霊の川の例えである。このユーフラテス川で御使徒が解き放たれると、は聖霊の働きに害が与えられ、教会に聖霊ならぬ悪霊が解き放たれる日が来ると理解できる。その悪霊の眼差しの中で人、神の息を受けたクリスチャンの3分の1が命を失い、永遠の命を失う。重要です。騎兵の軍隊の数は2億であった。私はその数を聞いた。騎兵、すなわちこの悪霊が悪霊リバイバルに賛同し、熱狂的に参加するクリスチャンの数は2億人であることが書かれている。今、世界の総クリスチャンの数は、20億人なので、その10分の1が悪霊リバイバルの先兵となる予定である。2億っていう具体的な数字が出てますので、何か意味があるだろうと思います。私の理解では、まあこれは稲子の何か、ね、騙されたクリスチャンですね。そういったおかしな例のリバイバルに影響されたクリスチャンの方は2億だろうというふうに思います。まあまああり得ることではない。なぜなら世界中のクリスチャンの数は20億なんで、10人に1人ぐらい騙されたらこういう数になるかなと思います。で、17節、私が幻の中で見た馬とそれに乗る人たちの様子はこうだった。騎兵は火のような赤、くすぐった青、燃える硫黄の色の胸当てをつけており、馬の頭は獅子の頭のようで、口から火と煙と硫黄とが出ていた。火と煙と硫黄は皆火、すなわち霊的なことに関する例え、すなわちこの一見神のリバイル、その一つ悪霊リバイルに巻き込まれた人々は永遠の命を失っていく。そうですね、明らかにこんなものでやられたらですね、命があると思います。19節、馬の力はその熊と口とその王とにあって、その王は蛇のようであり、それに頭があって、その頭で害を加えるのである。ここに書かれている頭や王を理解するに以下を参照すること。イザヤ書9章10節、そこで主はイスラエルから頭も尾も夏目足の歯も足もただ一日で切り取られた。その頭とは長老は身分の高いもの、その尾とはイスラエルを教える預言者、すなわち頭は身分の高いもの、指導者、また尾は預言者である。だからその尾は蛇のようであるとは、要するにこの蛇のような偽預言者、偽教師であり、このインチキ悪霊リバイバルで操られていくということ、またそれに頭があってその頭で害を加えるのであるとは、この悪霊リバイバルのリーダーが共和主義に人々を迫害する、そう理解できる。
ということですね。だから、例えを理解していかなければなりません。また他の箇所を参照していかなければなりません。そうすると、どんなに難解な黙示録であっても、やっぱり神様は全くこれを全て啓示を開かないと願っているわけではありません。そうじゃなくて、弟子には開くというのが神様の心ですから、それなりに分かっています。ただ、残念ながら、勘違いしている人は全然理解できない。そういうことであります。
ニュースです。これらの災害によって殺されに残った人々は、その手の技を食い改めないで、クレードもや金、銀、銅、石、木で作られた、見ることも聞くこともできない、偶像を拝み続け、その殺人や魔術や不貧困や娘を食い改めなかった。これらの記述は、無信者ではなく、クリスチャンに関する記述である。だから、この、盗みとか不貧困、魔術って、これ、クリスチャンに関して言ってるんです。悪霊でも拝むとは、トロントペンサコラの悪霊見場面を拝むことであり、また金銀銅石木で作られた見ることも聞くことも歩くこともできない偶像を拝むとは、これらのインチキリバイバルに進出するおかしな器を排し、偶像崇拝として拝むことであると、そういうふうに理解します。で、その殺人や魔術や不貧困や盗みを食い止めなかった。大社の並系の人々が停止をする霊の戦いや別の祈りなどは魔術の方法であり、それはここで書かれている神の憎む魔術に通じる。盗みとは単にコンビニでお金を盗むことを言っているのではなく、神のことを盗み偽り、神のことは終末の警告を否定し、観覧前田の中田のインチキの脅威とすり替えることである。これは神より憎まれるということですね。そんなところはざっとですけども、黙示録9章を解説しましたけども、ポイントは2度も3度も繰り返したので理解いただけると思いますけども、黙示録の時代は、なぜ黙示録が書かれたかというと、黙示録の時には、今まで教会時代になかったことが特別に起きるんです。だからわざわざ週末の日に黙示録という特別な書があるんです。今までの教会時代は、常識がそのまま通用するんだったら、こういう書を書く必要はないんです。で、かつてなかったことがいくつもいくつも書いてありますけども、その一つ、九章で言われていることは、再度再度繰り返しますけども、地の穴が開いて、そこで底知れぬところの見つかりが、バーッと地上に出て、そしてそれは、教会を席巻し、そして、人々に惑わしを与えるところであります。それは誰も彼はじゃなくて、やっぱり結局その人は、聖霊に正しく従ってないからであると思うんですけども、しかし、裁きの時なんてそういうことは許されるんです。イエス様の時と同じであります。やっぱりそういうことは許されてるから、立法学者、パリサイ人たちは、彼らは変な霊に侵されて、変な霊にうなされて、惑わされて、神の子である唯一の救い主を、自ら進んで熱狂的に殺したんですね。悪霊に導かれなければあれほどの間違いありません。悪霊の惑わしってあの世の恐ろしいものになっています。でもそれは全ての人が惑わされたわけではありません。ペテロやヨハネのように本当に神に従おうっていう人たちはその時代であっても正しく見分けたんです。だから今の時代も同じであります。我々がペテロとヨハネのように弟子として歩むつもりがあるならそんな悪霊の惑わしを恐れる必要はありません。それは滅びる人に対してそういうような悪霊の働きが来るんであります。偽善者だったりですね。でも、そうですね。で、もう一つは、黙示録の時代になるような、特別なことは、その、底知れぬところの見つかりを王にいないという、要するに、クリスチャンみたいな顔をしてるけども、キリストどころか、サタンを神と崇め、王と崇める人々が、教会の中で、活動が許される時代なんであります。このことを理解しないと何もわかりません。言ってることは過激でありますけども、私が過激なんじゃなくて、黙示録は過激なんじゃない。そして、しかもそれは事実だ。事実を、反映してるのに過ぎないんですね。いろいろ、だから、つぶべに書いてるような記事と、確かにこう、関係するようなことはいくつもあります。ねえ、それ。だから、事実がそれを裏書きしております。で、そのような時代に我々いるということを理解しましょう。そうするといろんなことがですね、理解できるので、今日はそういったポイントをですね、神様教えてくださったんで、この理解に基づいて時代を理解していきたいと思います。じゃあ、そこまでいきたいと思います。